元友のバイクライフ。この番組は 7.fm784 パブリックポックより放送しています。毎月第1金曜日の夜7時からと、再放送は第2土曜日の朝11時より放送しています。こんにちは、元友です。今日は6月1日金曜日ですね。もぼちぼち雨のね、梅雨の時期に入っていくんですけども、皆さんはどのようなね、雨対策ね、していらっしゃるでしょうかね。うちのね、メンバーにもね、ちょっと聞いていきたいと思うんですが、まあ、自分はですね、雨が実は好きなんです。雨に当たって、ツーリング行ってる最中に雨に当たって、雨がですね、ちょうどブーツの中にね、入ってきた時に、その、なんていうんですかね、足に伝わってくる、その雨の水が好きなんです。ちょっとね、変態かもしれませんね。はい。ということで、アシスタントのね、桜塚純ちゃんからですね。桜塚レイさん、レイさんからね、お願いいたします。
はい、皆さんこんばんは、桜塚レイです。もう冒頭から腹筋崩壊しそうなんですけども、私の、ね、梅雨時期のバイクは、うん、冬じゃないけど冬眠させたいですね。雨の中バイクで走るのは、本当にもうダメですね。もう逆に元友さんの逆でブーツに雨が入ってきようものならもうその場で走るのやめたくなるぐらい嫌いです。ということで、どうですか、雨対策されてますか。どうぞ。
はい、こんにちは、奈良純です。そうですね、雨はなるだけ乗りたくないですよね。あとレインコート、きっちりとしたレインコートあるんですか、やっぱりバイク用に。
ありますよ。
ある。
あります。あります。
はい、
結構いい値段しそうですね。
まあピンキリですね。
本当。
はい。
あとメーカーにも入れますね。
そう。
はい。中にね、二重コードになってたりね、いろいろゴアテックとかね、いろいろありますけどね。
ねえ、ちょっとそういういいの欲しいなーって思ってます最近。
はい。
はい。
無駄に持ってます。それだけは思ってます。
僕ね、雨の日にね、まあ、ツーリング行きますよね。
はい。
ほんでね、帰ってからね、バイクを洗うんですよ。
はい。
うん。要するに雨の後放ってたらね、いろんなところにいろんな砂みたいなのが残ってしまうじゃないですか。じゃなくて、もう雨の日に乗ったら、雨の日に帰って、ツーリング帰ってきたら、もうその場で洗ってしまうと。
うん、
そういう、まあ、大体ツーリング、長距離のツーリング行ったら、もう帰ってきたらいつも洗ってるんですけども。
すごいな、私は長距離のツーリングなんかに行って帰ってきたら、そのまま玄関開けたらそのままベッドっていう感じですよ。もう疲れ果てて、もう無理って寝ますね。
なんかね、こう走ってきて、あとね、こうバイク洗いながらね、
はい、
よう頑張ってくれたなという、今日は事故なかったなとかね、
故
障、
はい、
なかったなとか、そういう思いながら歩いてるんですけどね。
おー、なるほどなるほど。
はい、
ね、なんかね、家に帰るまでが遠足だぞみたいな感じで。
そ
うです
ね、それは言いますよ ね、 家に帰るまでツーリングだぞとか言いながら ね帰ったりしますよね。
そっか、元友さんは綺麗にするまでがツーリングなんですね。
そうですね、いつもよく言われてるんですけど、バイク店行きますと、うん、なんでお前のバイクそんな綺麗ねってよく言われるんですけども、
はい、
嫌なんですね、汚いバイクが。
あ、なるほどなるほど。
それだけですけどね。いや、綺麗にしといたら整備が分かるんですよ、うん、どこが悪くなってるかでも分かるし、やっぱり、はい、洗って洗車して、ここのオイルにじんでるなと、
うんうんうん、
次ここのね、どこ直さなあかんなとか、
うんうんうん、
そんな分かるんで、まあ、そのマシンに自分の命を預けてるんですから、やっぱしっかりですね、マシンの手入れもしたくはないと、やはりバイクはね、危ない乗り物にもなりますんでね。はい、
逆にね、そんだけ綺麗に洗車をするじゃないですか、
はい、
汚れるの悲しくありません？
あ、汚れてなんぼですからね。
あ、なるほど。なんかどっか の昔の絵本をちょっと思い出すよね。なんか傘の絵本があったなと思って、なんかおじさんがすごい毎日毎日綺麗に丁寧に丁寧に傘を綺麗にして、雨が降ってもその傘差さずにっていう、なんかそんな絵本があったんですけど、それをなんとなく思い出したりとかして、すいません、余計なこと言いました。
ね、まあそういうことで、まあね、皆さんどんなね、梅雨対策、ね、してるか、またねお便りでもね、
そうですね、
欲しいと思います。
特にジメジメもしてますしね、
はい、
ヘルメットの中がすごい蒸してくるじゃないですか、
はいはいはいはい、
梅雨時期に走ると、はい、だからその あのシールドの、はい、あのフルヘッドだったらシールドのね曇り止めをいろいろ出てますけど、これが良かったよとか、そういう専門のじゃなくてもこのやり方をやったらあの簡単に取れましたよとか、そういう情報があるとね、はい、あの
そうですね、
嬉しいので、うん、そういう情報も、ま、お待ちしております。
特にあの女性のダイヤさんやったらね、あの、はい、ヘルメットかぶって追跡になったらこう髪の毛がどうなんですか、チーチーとなったりするんですか。
あのね、あの膨張したりしますけどね、私は。あの取ったそのまま、あのあとは私結構走ってる時にこの何ですか、首から上がね熱くなるらしくって、はい、熱がこもるらしくって、もうモワモワしてますね。ヘルメットビエッて外したら。
あの化粧とかどうなんですか、やっぱり雨で濡れたり溶けてしまったりとか。
それは今ねウォータープルーフがありますから、あほぼ大丈夫ですよ。
ゴーグル作ってないね、ゴーグルみたいな黒くなってるとかそんなんですね。
なる人もいますけど、なる人もいますけど、まあね、メイク方法はいろいろとあるので、いろいろとちょっとね探していただくと、あのいろいろそういう落ちにくいメイク方法とかありますんでね、とも探してください。
はい。俺が何で探すの？
いやそれを探してブログに上げてくれるんじゃないんですか？
まだそういう女性のライダーさんお便りもね、私こんなんいいよとかね、
リスナーさん任せってことですね。
そうですね。はい。であの先ほどのシールドの話なんですけど、はい、僕が使ってる方法はね、
はい、
あのシールドの内側に、
はい、
あの中性洗剤ありますね、
はい、
あれを薄く塗って、でドライヤーで乾かすんですよ、
はい、
そうしたらね曇り止めがの効果があると。
それは原液をこう塗るんですか、
はいはいはいはい、
じゃ あ, あの言ったら台所洗剤とか、はいはい、あれ中性洗剤、はい、あれをピーッと、
はい、
へえ、そのやり方は知らなかったです。
ですか、また一回やってみてください、
はいはい、それはちょっと試してみよう、
はい、
他の方法があったらね、ぜひリスナーの皆さんも教えてください。
ね、前回の5月のですね放送でのラジオドラマはですね、ケンジとハルミと純平がですねバイク店に来ました。そこでですねいろんなバイクがありました。で純平はですねハルミにですねあれいいよこれいいよ言われてですね心が動揺しましてね、どれしようかなどれしようかなと思ってるね最中なんですけども、さて今回ね、またまたねバイク店でのお話です。
ラジオドラマ第2弾ホットドリンクマシーン第3話秘密。
ひえー先輩、たくさんのバイクが並んでますね。これって全部中古バイクなんですか？
ああそうだよ純平、予算はどれぐらいで考えてるんだい？
20万から30万くらいかな。
そしたら あの辺じゃないか。
あーこれ懐かしい、私原付免許を取った時にこれ乗って走ったの。あの時はどこに行くにもこれに乗ってったわ。
はるみ見てよこれこれ、俺これが欲しくて大型二輪免許を取ったんだよ。でもね実際のところ値段が高くて買えなかったんだ。
先輩これ変ですよ、ハンドルが異常に高い位置にあってなんか手長ザルっぽくなってしまいますよ。
似合ってる。
それはカスタム車だよ、自分の好みに合わせてカスタムしてやるのさ。ほらあそこにもカスタム車があるぞ。
たくさんあって迷っちゃいます僕。
3人は店内のバイクを見ながらワイワイと楽しく喋っている。
純平今日は自分が乗りたいタイプのバイクを探しとけよ。
今日は買わないんですか？僕昨日の夜明日には自分のバイクが手に入ると思ってワクワクして眠れなかったんですよ。
バッカだな、急いで買わなくてもバイク逃げないよ。去年の秋に合コンで知り合った女の子とはしようぜ。
知ってたんですか？
当たり前だよ。
どうしたの、何の話？
あのな春に純平が去年の秋に、
先輩
そうそう去年の秋にバイクが欲しくなったんだよな、純平。
そうっす、ちょっと見てきます。
純平はその場から立ち去っていった。ケンジとハルミは店の奥に置いてあるホットドリンクマシンの前でコーヒーを飲みながら二人が今まで乗ってきたバイクの話で盛り上がっていた。
先輩決まりました。 やっぱり教習所で乗っていたネイキッドにします。ところで先輩と晴美さんはどこでバイクを購入したんですか？教えてくださいよ。
俺は知ってる人がやっているバイク店。
私は今乗ってるメーカーが好きだからそのメーカーの特約店よ。
各メーカーさんのお店であるんですか？
多くはないけど少しならあるわよ。ほら店の西側にある店はケンジが今乗っているバイクメーカーの特約店よ。
ああ、ありますね。いつも車で前を走っていたから気づきませんでしたけど、あそこですか。ケンジ先輩の知っているお店ってどこなんですか？
教えない。
そんなこと言わないで教えてくださいよ、先輩。
秘密。
先輩。
教えてあげなさいよ、ケンジ。ケンジは秘密を知りたそうな純平の困った顔を見ながら、小声でボソッと言った。
うちの会社の近くにあるコンビニの交差点から西方向に向かって走るとガソリンスタンドがあるだろ。その交差点を右折して2本目の路地を左折すると白い建物があるんだ。その横にカフェがあるんだ。そこさ。
そんなところに？
オレンジ色の屋根で表に小さい看板がちょこっと立ってあるんだよ。車で走ってても気づきにくいかもな。
カフェですよね。バイク屋さんじゃないですよね。
バイクカフェさ。店のオーナーが元メカニックの仕事をしていて、今はバイクカフェをしながらバイクの修理や中古車バイクも販売してるんだよ。
大丈夫なの？そのお店。
大丈夫だよ。バイク、オーナーは以前、有名なバイクのチューニングショップで働いていたんだよ。腕は確かだよ。
先輩、そこに僕の欲しいバイクがありますかね？
わかんねえな。オーナーは彼好みのバイクを買ってきて修理して店に飾ってあるんだよ。お客さんが気に入ったのがあれば販売してくれるかもな。いろんなバイク店に顔が利くそうだから、欲しいバイクがあればバイク店も紹介してくれるよ。
何かこだわりのある店みたいね。二人は身を乗り出しながらケンジに向かって、
ケンジ先輩、今度そのバイク店に連れてってお願いします。
私も。
構わないけど、メインはカフェだよ。純平の欲しいバイクあるかどうかわかんないけどね。
先輩、明日仕事が終わったら連れてってくださいよ。
明日か。まあいいけど。
ずるい、抜け出しはなしよ、純平くん。
続く。
で、今回ですね、純平くん。
はい。
ねえ、はるみさんと、ケンジくんに、ね、どこでバイク買ったんですかとかね、今度聞いてましたけどもね。
そうですね。
やはり、ね、皆さんも最初、ね、バイクを見たときに、はい、バイクを買おうと思ったときに、
はい、
いろんなバイクがあったと思うんですけども。
ありますね。
桜塚のれいちゃんは、
はい、
どんなバイクを始め、買ったんですか？
一番最初に買ったのはですね、ツアラーモデルの 250cc を買いました。
ツアラーということは、どんな感じなんですか？
一番最初本当に欲しいなと思ったバイクは、本当にスーパースポーツタイプで、
はい、
カウルががっちりついてて、で、本当にものすごい前傾姿勢で乗るバイクがすごい欲しいと思って。
レプリカとかよくフルカウルとか言いますね。
それの、はい、もっと小さいタイプ。
はいはい。
小さいタイプを店頭で見て、これに乗りたいって言ってたんですが、ちょうどそのバイクにちょっと、またがらせてもらったんですよね。
はい、
エンジンかけてない状態で。
はい、
そしたら、私身長無駄にでかいじゃないですか。
はい、
足が当たって乗れなかった、またげなかったんですよ。
はい。
で、それのもあって、そんな一番最初からそういうバイクはやめた方がいいよって言われて、で、じゃあ、違うバイクと思って、雑誌があるので、雑誌をパラパラと見てたら、ちょっと赤色で、赤色というよりどっちかってエンジ色で、
ワインレッド？
ワインレッドですね。
うん、
ワインレッドで、すごくカウルもあるんだけど、すごく綺麗なバイクがあって、これ何って教えてもらって、一度じゃあ見に行こうかって言って、友達連中で、わーって行って、そのお店で見せてもらったら、それが、その時出会ったツアラモデル 250cc で、もうこれしかないっていう。 そんな感じで、ね、
まあ、結構その前傾姿勢じゃないけども、まあ、普通に、うん、まあ、乗れる感じの、あまり疲れが、ね、まあ、ツアーですからツーリングモードですから、あまり体がね疲れないタイプのね、はい、でまあ、前にカウリングス出ますから、まあ、高速走行でも風がね当たらなくて、まあ、非常に体にフィットしやすいという感じ
で
ね、
は
い、
そうなんですけど、うん、その時の最初の時ってそういうことってわからないじゃないですか、
はいはい、
で私結構見た目かっこいいの好きなので、はい、カウルがあることイコールかっこいいだったので、その当時、
はい、
なのでもうこれしかないだったんですよ。カウルが全部あるのでないとまず受け付けなかったので。
あ、でもね、一呼吸のうまいですからね。
そうなんですけどね、はい、それを知るのはもっともっと後のお話です。
はい、奈良純さんは、
はい、私はですね、バイクの免許取るのを憧れて、その取ること自体に興味があったんで、バイク自体は何でもいいというか区別がつかなかったんです。
乗れればいい。
そう、
なるほど。
だから人任せっていうか、もう友達から譲っていただいて、たまたまそれが 250cc のネイキッド、
はい、
ほうほうほう、
だからすごく乗りやすかったです。
はい、
うーん、
まあ、結構それで結構遠くまで行かれはったんですね、ツーリングとかは。
そうですね、どっちかっていうと行ったことないところに、何泊かして行くツーリングをしたかったんで、
はい、
はい、
ロングツーリングですね。じゃあ
そうですね、フェリー乗ったり、
ほうほうほうほう、
地道で走って行ったりして、
うんうんうんうん、
どうなんですか、ツーリング、そういうツーリングに向いてるバイクとかあるんですか。
はい、先ほどね、桜塚れいちゃんが言ってくれたようなツアラーとか、うん、まあ、あと、うんうんうん、あまりこう前傾姿勢じゃないのがいいかもしれませんね。
うん、
言うてあまりアメリカみたいにこう腰で乗るやつもやはり長距離は腰が痛くなってしまうしね。
あ、そうなんだ、うん、
やっぱ腰にくるんですか。
あれは腰で運転しますから、うん、アメリカなんてこう足こう前に出してるじゃないですか。
出してますね。
やっぱり腰でお尻のところでこう重心とか取ってしまうんで、やはりだんだん腰が痛くなってくると。
あ、そうなんです。なんかものすごく優雅に乗ってるから、
まあ、排気量が大きいのが多いから、もう、はい、もうトルクでドドドドッと行ってしまうんで、
はい、
いいかなと思うんですけどね、はい、
なるほどなるほど。
よくね、熟年ライダーさんが、
はい、
隣にこうつけて走ってるじゃないですか、
サイドカー、
サイドカー、
はい、
あれはどうなんですか。
あれは、うん、僕としては曲がりにくいと思いますけどね。要するにバイクっていうのは倒した曲がるじゃないですか、
はい、
あれは車と一緒でハンドルで切って曲がるんで、
はい、
反対に僕はああいうの怖いなと思いますけどね。
うん、車幅も
あるし
全然違いますよ ね
車ですよ ね、あれ逆にね、う
ん、サイドカー乗ってる方って怖くないんですかね。前から車来たらね、怖いような気がしますけども。
でもしかしたらリスナーの方でサイドカー乗ってる方、もしくはサイドカーを持たれてる方はおられるかもしれないので、
はい、
もしおられましたらどんな感じなのか感想を教えていただきたいですよ ね。
そうですね。
私一度ね乗ってみたい人なんですよ、サイドカーに乗って走ってもらいたい人なんです。
あ、はいはい、でもね、実はね、僕が一番、はい、バイクに目覚めたのは、
はい、
サイドカーなんです。
そうなんですか。サイドカースタートなんですか。
ね、テレビの機械だです。
ああ
確かに。
あ、ね、
うん、
あ、ヒーローもんなんですけども、特撮のね、
はい、
あれのサイドカーで、ビターっと寝ながらね、
はいはい、
コーナーをガーン攻めていくのを見て、
はい、
ああこれやと、いつかは乗りたいなと。
私はモモレンジャーですけどね。サイドカーに乗ってたんだよって言って教えてもらった特撮のやつがモモレンジャーでしたけどね。
モモレジャーも
乗ってたんだ。確か
サイドカーに、
サイドカーに乗って移動してたはずですよ。なんか、その映像だけをチロッと、その部分だけ、なんか懐かしの映像特集とかあるじゃないですか。あれで見て、ああ、そうなんだって思った記憶がありますよ。
ね、だから、ね、そのサイドカーっていうのは憧れですけども、でも、やはり、バイクを運転するのはどうなんかなってなるんですよね。倒したりするのは、その、醍醐味がなくなってしまうんちゃうかなと。反対に倒したら、ね、そのサイドが浮いてしまって、
転倒
するんじゃないかなという怖さもあるんですけどね。
どうなんでしょうね、本当にね。
まあ、一回リスナーの方でね、
ね、
乗ってる方がいらっしゃったら、ぜひぜひ。
ぜひぜひ教えていただきたいと思いますね。
あと、ちょっと変わったところで言うと、バギーとかもね、たまに見ますよね。
バギー、
うん、
4つタイヤあるやつですか。
太いタイヤで。
あれはバイクですか。
バイクの種類なんですかね、どうなんでしょう。
どうなんですかね、車っぽいよ。でもハンドですからね、あれね。
でもそれを言い出すとトライクもそうですよ ね。確かあれはタイヤ3本ですよね。前 1本で後ろが 2本でしょ。
ねえ、あ、どうなんですかね。
あとあのピザ屋さんの配達のバイクとか。
ああ、でもあれは走りにくいって聞きましたよ。すっごい後ろが振られるって。
そうなんだ。
でもあれこう何歩倒してもハングオンしても倒れないでしょあれ。
どうなんですか。でもものすごい安全講習とかはものすごいしはるそうですよ、ピザ屋さんとか。特にあの後ろに何ていうかでかいケースを置けるところは、
倒れるんでしょうね。あ、よくね、あの子供さんの部分、なんか飲料水あるじゃないですか。
はいはい、ジュース、
ジュースのちっちゃいのプラスチックのケースに入ったあの
乳酸菌
飲料、乳酸菌飲料、そうそうそう、はい、あそこのなんとかレディースさんいるじゃないですか。
売って
回ってる、
はい、
あの方も三輪のやつ乗ってるでしょ。
そうですね。
でこの間ね、道で食べてました。
なんで。
なんかやっぱし段差がなんか乗ってしまって溶けてしまって、
バランスを崩さなかったんですね。
ほんでね、たまたま僕バイクで走ったんですよ、
はい、
ほんで前でバーッと倒れて、その乳酸菌が散らばってたんで一緒に拾ってあげて、大丈夫ですかって言ったら、ちょっとね足すりむいてありましたけど、やっぱしあれもやっぱしね、段差がなんかこうバーッと乗り上げてしまうんでしょうね。ほんでその時あのバランス崩れてしまって転倒とかあると思うんですけども、でもまあね、まあ、バイクですから。
そうですね、
はい、
危険はやっぱり避けれませんのでね、はい、安全にやっぱり乗っていただきたいと思います ね。
そうか、じゃあ、 あの車ももちろんだけども、バイクでこれからの季節、
はい、
走ると気持ちいい季節ですよね。
でも梅雨時期ですからね、
雨だけね、
うん、
雨だけ避ければ、うん、雨がなければすごい気持ちいいですよ、ね、風も涼しいですし、
うん、
その時期は、
はい、
ね、
うん、まあ雨の日もまあいいですけどね、いいですけど、まあできたらまあ晴れてる方が気持ちはいいですよね、うん、は
い、ツーリングで雨の予報が出たら私はもう行きませんって言いますから
まあね、雨用のね、まあ、タイヤとかもあるらしいですし、レイン用のね、レイン、そういうのタイヤもあること、雨の日にそれを振っておいたらマシやという、なんかそういう、
そしたらなんかスプレーかなんかですか、
う
ん、
ケミカルもあるそうですよ、なんか。
へえ、それは知らなかったです、
うん、はい、雨の日は、まあ、安全運転で、
雨の日じゃなくても安全運転してください
特にあの精度距離が伸びますので、
あ、それはそうですね、はい、あとはマンホールの蓋とかね、
そうい
うところはどうしてもスリップして転倒する危険性が非常に高くなってきますし、で、あと忘れてはならないのが白線ですよ。
はいはいはい、
白線でついつるんなんていうことはある話なので、そこもね、雨の日は特に気をつけてほしいなと思います ね、
ね。
でも元友さん、あの教習場でね、はい、教えてられると雨の日もあると思うんですけども、
はいはい、もう嫌です、
嫌です、
もう今日休んでもいいよと、はい、欠席しなさいと言いたいですね、キャンセルしてよって思いますけどね、
まあ、主役はね、はい、教習生なんで、
はい、
ですよ。
でもそうやって雨の日にも乗っておいた方がいいですよね、
は
い、
そうですね、雨の日でも乗っててもらった方が、うん、やっぱしその雨の日のブレーキの書き方とか、特に雨の日とかこう、ね、そういう天候の悪い時はちょ後輪ブレーキをちょっと強めにね踏むとかね、普通は前輪後輪同時にかけなさいって言うんですけども、うん、まあ、雨の日はちょっと後輪ブレーキをちょっと強めに、履いてる日はちょっと前のブレーキをね強めにかけてくださいと、まあ、そういうような感じで指導してますけども、でも雨の日のね、急制度ってあるんですよ。
ありますね。もう、涙ながらの記憶が。
いつもね、ああ、行きよる、あ、こけるなよとね、もう心配で、
はい、
もう転倒されたらどうしようかなっていうね、心配もあるんで。
は
い、
ライダーデビューでもその話ありましたね。
ね、
転倒して、かおりちゃん、転倒してっていう。
は
い、
ありますね。特にあの、やっぱり雨の日やし、そのブレーキをねかけすぎてしまうとかね、またブレーキかけてんけど滑ってしまって、先ほど言ったように白線にね滑ってしまって転倒とかもありますし、まあ、特に雨の日はね、まあ、気をつけてね、まあ、運転したらほうがいいですね。
でもそう考えると雨の日の経験を積んだ方がいいとなると、やっぱり免許を取る前に教習所で雨の日にもうんとこう乗ってる方がいい気がするんですけど。
そうですか。
だってね、ほら、そうそう、雨体験が、うん、
でもね、
できますし、怪我の度合いとか。指導
員としてはね、朝からね、晩までね、もし二輪担当してたらね、
はい、
ずっと思っててね、カッパ着てね、
はい、
カッパでしょ。
はい、
いや 嫌ですよ、うん、
その教習員のことは
知らん
教習員さんちゃんとお給料いただいてはるでしょ、教習生お金払って習いに来てるんですか、習わせてください、雨の日の運転習わせてください
まあまあそんなことね言ってますけども、はい、ね、雨の日の運転もぜひね、まあ、練習しておくといいと思います。まあ、ちなみに僕雨の日は、
はい、
晴れてる日よりも早いです走るのは
なんでそんなのそれ、
あのね、普段から僕ブレーキあんま使わないんですよ。
そうなんですか、はい、じゃあ、制動で止まっていくタイプ。
そうですね、手前でちょっとアクセル緩めて、
緩めて、
それ
で体でどん
バランス取って、
はいはいはいはい、
でブレーキをあんまり使わないんで、はい、雨の日はもうスイスイとこう滑るようにいくタイプなんで。
おお、はい、なんか後ろで見てたらなんか面白そうな気がしてきたなんかスインスインってね、
うん、
ね、
まあね、でもそういうのはやっぱしね、慣れてからねやらはった方がいいし、で、まあ、その人のバイクの癖だってあると思うんですよ。
はい、
その癖は自分で知っててね、まあ、そのレベルアップしていかれるのもいいかなと思うんですけども。
そうですね、もう最初からねやろうやろうってやっちゃうとね、はい、無理がたたって余計な転倒とかね起こしかねませんからね、
はい、
自分の力の範囲内で徐々にやっていくのが一番いいかと思いますね。
はい、またそういうオートバイを乗る講習会も、
はい、
各教習所さんとか、いろんなところでやってると思うんですよ。
はい、
そういう講習会に出るのも、
そうですね、そういうのもありますし、また個人さんとかでね、グループで集まって初心者運転の講習会をやってる方たちもおられますので、
はいはい、
ちょっと探してみて、はい、行ってみるのも一つの手かもしれないです ね、
まあ、最近なかなか難しいですけどね、
うん、難しいんですよ、ま
あ、騒音とかいろいろ問題出てきてですね、場所を貸していただけないところがたくさんあるらしいです、はい、ですけどもね、はい、そこをちょっとねいろいろ検索してもらって、自分に合ったね、まあところに行ってもらって練習をしてもらって、またバイクの仲間をいろいろね、多くね知り合ってもらって、そして、バイクライフをね楽しく、やっていただけたらね嬉しいかなと思います。
はい
はい、番組のですねお便りリクエストはですねこちらの方まで。
はい、郵便番号が630-8334 奈良市西野新屋町43番地奈良オリエント館内、ファックスは 074-220-7840、 e メールは 784@nara.fm 784@nara.fm、 またはホームページ、そしてブログの方にもコメントよろしくお願いいたします。
それではまた来月まで。
お楽しみに。
お楽しみに。バイバーイ。